マタイによる福音書第18章の18節から20節。はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上を心に一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。昨日台風がやってきましてですね、災害があるとですね、ちょっと心が躍るんですよね。またなんかどっか救援活動行こうかなとかと思いながらですね、でも災害が起きた時の鉄則っていうのがあるんですよね。教えてくれた鉄則は動かないってことですよね。決してそこから動かない。まあ避難しなきゃいけないところにいる時はですね、避難しなきゃいけませんけど、避難する必要がなかったらそこから動くなってことですね。大抵この前のですね、地震でも津波でもですね、動いた人が亡くなったんですよね。海に何か見に行ったとかですね、家に物を取りに帰ったとかですね、そう思うと安全なところにいる時には動かないっていうのがですね、一番の鉄則なんだろうなと思います。いろいろな災害地にですね、行ってですね、いろいろ救援活動したんですけど、インドネシアに津波がよくあるんですよね。津波と地震が、その度にですね、出かけていってですね、インドネシア、被災地のですね、なんていうんでしょう、避難所を建てたりですね、そういう、起こってから行くんですね。で、その時にですね、非常に印象深いことがありまして、一段落してですね、帰ろうとした時にですね、ある教会に案内してくれたんですね。で、どんな教会かっていうと、山奥の教会ですね。とても素晴らしい教会があるからって言って案内してくれたんですね。で、インドネシアの山奥行くんですよ。もう行きたくなかったんですけどね。川いるわですね。昼はですね。でも行くんですね。で行った、確かですね、メダンっていうですね、ところから2日間かけてですね、車で行って、ジャングルの中ですね。で行った、すごいいい教会でした。礼拝してるとですね、隣にオランウータンがこうやって覗いてるんですよね。はい、オランウータンっていうのは今なんか保護動物ですもんね。でちょっと行ったらですね、スマトラタイガーの足跡があったりですね、なんでこういうところにですね、礼拝堂を作ったかなと思ってですね、礼拝してるとオルガンも何もないんですよ。何もないところで礼拝って、言葉だけなんですけど、小鳥のさえずりとかが聞こえてきて、非常に特別な感じがあるんですね。で何にもない、電気も何にもない礼拝堂なので、非常にですね、自然と一体化してですね、あ、ここに神様がおられるんだなと、そういうふうな雰囲気がするんですね。でなんでそのインドネシアの人たちがここに連れてきたかっていうと、被災地っていうのは非常に気分が高ぶっててですね、興奮してるんですよね。多分それを収めるためにですね、この何にもないところに連れてきて2日間礼拝しなさいということだったんだろうなと思います。そう思うと、いろいろこの世のですね、いろんな苦しみとか悩みとかたくさんありますけども、一回そこを逃れて何にもないところで神様と向き合うってことも一つ必要なのじゃないかなと思います。それが神様が与えてくださる特別な礼拝じゃないかなとも思うのです。クリスマス福音書の中にですね、教会という言葉はですね、マタイによる福音書しかありません。実は福音書を書かれた時には教会は存在しておりません。ですからマタイによる福音書が書かれた時には多分教会があったのでしょう。今日の聖書は兄弟が罪を犯した場合についての忠告になります。3段階の指導が書かれてありまして、基本的にはですね、どんな罪を犯しても許してあげなさいということでしょう。教会からですね、離れていくものが出ないように、そして教会は分裂しないように、何事もイエス様の集まりの中にいるということ、そのことを大切にする。あなた方の中にはキリストがおられる。それが特別な場所であって、そこから逃れてはいけない、そういうふうにおっしゃったのだというふうに思います。ある牧師がですね、最初のクリスマスをですね、迎えた時の話を聞きました。新卒者ですけど、で信徒の方がですね、先生あまり楽しそうじゃないですねって言われたんですね。で僕もそうですけど、牧師になって最初のクリスマスっていうのはそんなに楽しいもんじゃないですよね。準備もせんといかんし、この準備もせんといかんし、 準備をしても人が来るだろうかと悩まんといかんしですね、しかも新卒ですから、行った教会はそんな大きな教会じゃないでしょう。祝会の準備からお弁当の準備からですね、教会堂の掃除からですね、いろいろしなきゃいけないので、まあ、疲れていて落ち着いて、まあ、見渡すことなどできなかったんだと思います。まあ、そういう状況を見てですね、多分信徒の方が、先生あんまり楽しそうじゃないですね、言われた。でそのことに自分がですね、ハッとしたっていうんですよね。多分そうだと思います。クリスマスというのはですね、巫女が誕生したので本当に多分ですね、嬉しい時ですね。それをやっぱり見失いがちになるんですね。まあ、その新任の牧師がですね、まあ、反省してこういうことを言ってましたですね。あらゆることに気を配っていたんだけども、自分はクリスマスに参加してなかったってことに気がついた。みんなはクリスマスという中にいたんだけど、自分だけは外にいた。これが自分が楽しめなかったっていうことの最大の原因だと思う。そう思うと、中にいるっていうことはやっぱり大切なことだと思います。まあ、どこの中にいるかっていうこと、それはキリストを中心とした集まりとか、そういうものの中にいる。傍観者になったり批判したりするのではなくして、その中で過ごしていく、まあ、それが特別な空間ではないかなというふうに思います。まあ、イエス様は、私もその中にいると言われました。中にいるってことは大切なことです。まあ、そこからはみ出ずにですね、そこを中心に、神様がおられるということを中心に歩んでいく、まあ、そのことに私たちの平安というのを与えられるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか神様の中に私たちの魂が生き続けていくことができるように、どうか神様の中から私たちが出ていくことがないように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また九州学院を祝福し、そこに集う先生、職員、生徒たちを今日も帰り見、どうか聖霊によって守ってください。病床にある方々、悩みに直面している方々には、主が御言葉を持って癒し、守り、導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。